御神君。一つ、我が身は我が身ならず、皆神と神との身と思い知れよ。神の大恩を悟って初めて神恩放射の生活ができる。国恩を感じて社会奉仕の心が生まれ、国民の務めを果たすことができる。神の大恩を悟ってとあります。神の大恩、まあさまざまな大恩というものがありますね。私が修行に入らせていただきましたとき、その師匠に今日から修行に入らせていただきたいと思いますと、まあご結界にお届けに行きましたときにお願いしますというわけですね。その時の師匠のご理解が、この神の大恩を分かるということを、まあ、目指しとしてと言いましょうかね、そこに焦点を置いて修行をさせていただきなさいとご理解をいただきました。そして今日のご理解をもう一遍、いやもう、まあ、もう一遍と言われましたけれども、一遍だけではなく何遍でもということでしょうが、繰り返し繰り返しということでしょうかね、いただきなさいとご理解をくださいました。その時の確か内容的には、何と言いましょうかね、例えば1年365日ある、夏が好きな人もいる、冬が好きな人もいる、その冬が好きな人、夏が好きな人、まあ夏が好きだと、海水浴に行けると、まあレジャーというのでしょうかね。ところが夏が好きな人は冬になると海水浴に行けないと、泳げない、まあ日本の話ですからね、ハワイならまた別でしょうけれども、日本の話ですから、そういうふうに夏が好きな人はいるけれども、なら冬は寒くて、まあ泳ぎに行けない、だからまあ冬は嫌だというわけでしょうね。また冬が好きな人がいると、この人などは冬が好きだから、冬になったら池の水が凍る、スケートができる、あるいは山で雪が降る、雪山ですかにスキーに行くといったような冬のスポーツを楽しむ、それが好きだと。しかし夏は氷がない、山にも雪が溶けてしまっている、だからいわゆるスキーであったりスケートができないから夏は嫌だと言うかもしれないけれども、その夏には夏の楽しみ方があり、冬には冬の楽しみ方がある、その両方を身につければ冬も楽しい、夏も楽しいということになりますね。私どもが夏は夏の楽しみ方、冬は冬の楽しみ方を身につけるところに、夏も冬もありがたいということになってくるわけですね。ある意味神様は、夏は夏の楽しみがいただけれるような夏を、冬は冬の楽しみがいただけれるような冬を、その四季折々の、まあ、変化といいましょうか、事柄出来事といいましょうかを与えておられる。それをいわばお恵みですね。そのお恵みを、お恵みたらし得ないでいるところに、夏が好きな人は冬は嫌だと言い、冬が好きな人が夏は嫌だという。まあこれはある意味神様は、その夏には夏の、冬には冬の楽しみが あるようにできるようにお恵みをくださっている。まあ大恩といえば大恩ですね。にもかかわらずそれを生かしきっていない、大恩を大恩たらしめきっていない私がいる、私どもがあるということなのですね。ですから神様としてはお恵みを、その時々のお恵みを与えてくださっているのだけれども、そのお恵みをお恵みとして生かしきっていない私ども、そこを夏は夏の楽しめ、冬は冬が楽しめるような私どもに、まあこれは私どものやはり心一つというところがありましょうね。その夏の楽しみ方、冬の楽しみ方を得得していく、そこに初めて一年365日を神の恵みの現れとして、また神の大恩として確かに受け止めることができる、いわば神様の大恩を大恩楽しめる、たらしめる、神様の親愛を親愛たらしめることができるというのでしょうかね。一切親愛ということを師匠は教えてくださいました。これはそれこそ一年365日神の大恩の中にいるということと、まあつながっているような感じがいたしますね。そしてまた師匠は親愛成就、その親愛が成就するということも教えてくださいましたね。ですからただ親愛がそこにあるというだけでは、まあ神様の願いといいましょうか、親愛が成就しない。その人間私どもが親愛を親愛として認識し、そしてそこにのっとった生き方をして初めて神様の親愛が親愛として成就するということになりましょうね。それは神様の願い、親愛が成就する、神様の愛が成就するということは取りも直さず、やはり神様の願いが成就する、私どもにかけられた願い、このお道の始まりというものはその神様の願いから始まっていると言えると思いますね。教祖様が神様から世間に難保も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれと、このようにいわゆる教祖様のように、その何と言いましょうかね、神様のお心にかなう、通うような信心をしてくれる氏子が難儀な氏子を助けてくれと、いわば師匠、その何ですか、教祖様の信心に対して神様がまあある意味目を立てられたというか、目が止まったというのでしょうかね。その、まあ、ある意味惚れ込まれたのかもしれませんね。ああこの氏子はいい信心をしてくれると、神様の心にかなう信心をしてくれる、この氏子になら頼んでもよいと、よかろうと、この氏子なら頼んでもきちっとしてくれるだろうと、神様が教祖様に対してまあ期待を抱かれたのではないでしょうかね。そこに神様が教祖様に頼まれることになった、難儀な氏子を助けてくれと、その難儀な氏子、人間氏子を助ける、真実の助かりへ導こうとされるのが神様の願いであるということが、このことをもっても分かりますね。もし神様が人間を助けようと思われないのならば、大きく言えば人類救済ということでしょうけれども、 そういう願いがあられないならば、教祖様に難儀な氏子を助けてくれと頼まれる、願われる必要はないわけですからね。神様が、天地金の神様が教祖様に人を助けてくれと頼まれたということは、この神様が人を助けよう、助けたいと願っておられる神様だということがまず第一にわかりますね。そしてその神様の願いをもとにして、その願いを受けられたのが教祖様であり、そこから始まったということができましょうね。いわば神様の願いというものがあって、それに応えてくださった教祖様の信心のお姿があるということなのです。教祖様がおかげをいただきたいから、まあもちろんおかげをいただきたいから、神様のお助けをいただきたいからと思って始められた信心ではありますけれども、その教祖様の信心の始めは、なるほど、好都合のおかげをいただきたいということだったのでしょうけれども、このお道としての始まり、金光教としての始まり、それは教祖様が神様の願い頼みを引き受けられたところから始まるわけですからね。まあ次元が違ってきたわけです。これは師匠大坪宗一郎氏においてもしかりですね。それまではやはり霊言新たかな金光教といわれる、いわゆるその霊言を目的として信心を始められた、あるいは信心をしておられた。確かにそういう霊言もいただいておられた。しかしある時からその霊言がまあいただけなくなったというのか、右と願えば左、左と願えば右となるようになったとおっしゃっておられますね。そう語っておられましたね。その前に11歳の天地の感動とお話しくださいましたが、その誠の信者になろうと、私がその誠の信者になろうとそう思った途端、まあ感動が湧いてきたというお話がありますね。あそこの誠の信者になろうと、いわば誠の信者を目指そうという心が目覚められたわけですね。それからまあ子供のことですから、それから誠の信心ができられたかというと、それはどうか分かりません。まあいろいろなことがあったでしょうからね。しかし神様はその師匠のまあその時の思いというものを大切に神様の方はしておられたのではないでしょうかね。そして頃合いを見計らって、さあそろそろ誠の信心をしてくれよと、今まではおかげ信心だったけれども、さあそろそろ誠の信心に目を向けてくれよと願われた、その時期が終戦から引き上げてこられてからのことなのではないでしょうかね。そしてその師匠のお心の中に、もうこれからは右にしてください、左にしてくださいというような自分の願いをお願いするのはもうやめましたと、神様の願いがかけられておるに違いない、私にもかけられておるに違いないから、その神様の願いが成就することのためにまあ修行をさせていただきますと。それまで師匠が取り組まれた修行というのは、自らにとって好都合のおかげをいただくためのために修行をしておられた、そのための取り組みであった。しかしその時点からは、自らの願い まあこれは自分にとってのいわゆるご利益ですね。いわゆる自分にとって好都合なことが起こってくるために修行をするというのではない。何が起こってくるかわからない。でもそれは神様の願いが成就するということのため、そのために修行をさせていただこう。と、信心の姿勢が180度変わられたわけですね。ある意味、神様の願いが成就することのための私ということになってこられたわけです。その神様の願いが成就することのために一切合切を受けさせていただきますと、その受けることを修行とさせていただきますと、まあそれまでは火の行、水の行、まあ断食であったり直心尖閣がなさったといわれる修行をまあ続婚仕上げたとしてきたと、しかし一つもおかげにならなかったと、そこからもういわゆる思いつく限りの修行はしたけれども、もう修行を思いつく修行がないというわけです。ですからもうこれからは自分の身に降りかかってくる起きてくることからそれら一切を受けていこう、神様の願いが成就することのために受けていこう、そのことを修行とさせていただこうという腹が決まられたわけですね。そしてそこから開けてきた道が師匠大坪宗一郎氏の道であるわけです。それが愛楽理念につながってくるわけですけれども、その根底にあるものは神様の願いが成就するということ、そこが本願といいましょうかね、願いの心にあるわけですね。愛楽理念、このお道に、金剛経のお道にしろ、師匠大坪宗一郎氏が説かれる愛楽理念にしろ、そのベースにあるもの、それは神様の願いが成就するということ。そしてその神様の願いとは何か、それは人間氏子、いわば人類というものが真に助かっていく、人間氏子が真実の助かりを得る、そのためにはどうあったらよいのか、どういう信心になったらよいのかというところに展開してくるわけですね。それでまあこれはイコールではないと思います、その一部というのでしょうか、微妙なつながりがある、それがおかげは我が心にありということであったり、天地に至月の心でありということであったり、神の心を心とするということであったりということへと、それこそ一切親愛ということへと展開してくるわけですけれども、それら一切を含めて人間が真に助かっていく、助かった心の状態と言いましょうかね、そういうものを、これは愛楽世界とも師匠を教えてくださいますが、天地金の神様と人間を打ちことが愛楽しみ合う拝み合う世界だと、ただ楽しみ合うだけではない、互いに拝み合う世界でもあるわけですね。その神様がまあ一つの思い描かれる世界といいましょうか、それはやはり人間氏子がいついかなる時でもどういう中にあっても和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう我が心を持てるということ、持てておるということ、これがやはり助かりの世界であるわけですね。人間の心がイライラモヤモヤしておったり、不安心配であったり、不安焦燥と言いましょうかね、そういう心の状態にいるときにとても助かっているとは思いませんね。昨日のお話ではありませんけれども、 おまけはグリコにあり、グリコのを買うとおまけがついてくる。これを表現すれば、おまけはグリコにありですね。しかしおまけはグリコにあり、だけれども神様が子供たちにまあ願われるものはおまけを与えたい、授けたいと願われているのではありませんね。おまけをつけなければグリコを買ってくれない。いや、おまけをつけたらグリコを買ってくれる。より一層ということですね。確かにグリコをグリコで売ればグリコだけで買ってくれるかもしれない。そして健康になってくれるかもしれない。けれどもそれ以上に一層グリコを売りたい。そのためにはおまけをつけよう。そしたらより一層子どもたちが健康になるだろう。という発想だったであろうと私の想像ですけれども、そう思いますね。ですからおまけはグリコにありということになったわけです。おかげは我が心にあり、天地かけつけの一つの根幹でもあります。そのおかげは我が心にあり。神様が授けたいのは、氏子に授けたいのはおかげではない。もちろんおかげをいただいて喜んでほしいということはありましょうけれども、神様が本当に買ってほしい、いただいてほしいのは我が心だ。和らぎ喜ぶ我が心だ。ただ我が心になってくれよ、我が心になると助かりがあるぞというだけではなかなか我が心になろうとしない、買ってくれない。だからそこにおまけをつけたら買ってくれるようになるだろうと、そこにおまけをつけられた。まあおかげというおまけをつけられたのでしょうね。だからおかげは我が心にありということになってきたのだと思いますね。神様が氏子に、人間氏子に、人という救済のために本当に渡したいのは和らぎ喜ぶ我が心だと、世界中の人々が我が心になってくれることを願っておられる。我が心によるところの助かりの世界、その助かりの世界には和らぎ喜ぶ我が心を持っている人たち、身につけた人たちがおられるということでしょうね。その助かりの世界実現のために、氏子に和らぎ喜ぶその我が心を持ってほしいというのが神様の願いではなかろうかと思いますね。そしてさらに神様が願われる、まあこれはその他にもいろいろ、生きがめの精進ということであったり、一切が親愛ということであったり、天地日月の心になること寛容なりというようなことがまあ付随してくるわけですけれども、神様の願いの第一はまず人間が助かること、それも和らぎ喜ぶ我が心を持つことによる助かりをいただいてほしいという神様の願いが根底にあっての哀楽理念であり、このお道であるということになりますね。まずはそこまでですけれども、どうでもここを押さえておかなければならないと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。